キリスト参加と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、フィリピンの信徒への手紙2章の1節から11節までをご一緒にお聞きしました。その最初のところですけれども、1節と2節をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこで、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみ、憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。パウロがここでフィリピ教会の人たちに向かって一つの希望を申し述べています。フィリピ教会の皆さん、どうか私の喜びを満たしてください。そういうふうに願っています。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。というのを挙手に言ってしまえば、フィリピ教会の皆さん、どうかあなた方は、お互いに争ったり喧嘩したりしないで、一つの思いになって、私を喜ばせてほしいのだと言っていることになります。で、このパウロの言葉からは、どうもこの時、フィリピ教会の中に、仲間割れの兆しのようなものが見られたと、そのように推測する人が大勢います。で、このフィリピの教会というのは、パウロとの関係で申しますと非常にいい教会でした。他の手紙、例えばコリントの信徒への手紙とかガラティアの信徒への手紙なんかを読んでいますと、パウロとの関係というのはなかなか難しいところがあったということを感じられる、そういう手紙も多いんですけれども、しかしこのフィリピの信徒への手紙、フィリピ教会との間柄について言うならば、非常にパウロとの関係は良好だったというふうに言える、そのことでこの手紙知られているところがあります。例えばです、1章の3節4節のところでパウロこんなふうに書いてるんです。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。フィリピ教会の人を思い返すたびに神様ありがとうございますって感謝をする。またフィリピ教会の人たちを覚えて祈るときには本当に喜んで祈ってるんだというふうに言っています。7節のところではこう思います。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されているときも、福音を弁明し立証するときも、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。この手紙をパウロはローマの監禁生活の下で書いたと言われていますけれども、その裁判を受けるために今は拘留されているわけです。で、その捕らえられているとき、監禁されているときも、あるいはそこから出されて証拠調べの場に引き出され証言を求められる、で、そういうときにもです、パウロはフィリピ教会の人たちのことを思い出しては、共に恵みに預かる、つまり同じ戦いを戦っている兄弟姉妹があそこにいるんだって思いながら、慰められ勇気づけられているんだっていうふうに語っています。ですからフィリピ教会の人たちが信じている事柄、信仰内容っていうのはパウロが伝えたことと、ほぼ完全に一致している。で、その点ではパウロには気がかりなことはないわけです。ガラティアの教会やコリントの教会だといろいろな信仰の点でおぼつかないところがあって、パウロはそのことで非常に神経を使って手紙を書くんですけれども、このフィリピの信徒の手紙はそういう意味では本当にパウロが信頼し安心して手紙を書いていることがうかがい知れます。で、ただです、そういうフィリピ教会であるんですけれども、それでもなおパウロには心配なことがあったようなんです。で、それがこの仲間割れということなんですね。で、これは実は大変に興味深いことだと思います。普段私たちはです、信仰者同士の仲違いというのはお互いの信仰理解が違うところから生まれるって、そんなふうに思うことも多いんじゃないかと思うんです。確かに信じている事柄が違う、信仰内容が違えば なかなかそこでですね、同じ信仰で結ばれた者同士というわけにはいかないところが出てきます。しかしです、信じている事柄が一緒でも、それでも人間関係が仲違いを起こすということがあり得るんだということを、このフィリピの信徒の手紙は私たちに伝えているんです。で、それはどうしてか、私たちが天使のように無垢な存在ではないからです。教会に集っている人間同士、同じ主イエスに救われた。しかも、あの主イエスの十字架によって、私が本当なら受けなければならなかった自分の神様をないがしろにして生きてしまった、その責任を問われて、お前なんか死んでしまえと言って滅ぼされてしまう、そういう私の罪をイエス様が身代わりになって引き受けてくださって、十字架の上で亡くなってくださった。だから私はあのイエス様の十字架によって許され、神様のものとして生きることができるんだと、そこまで同じように信じているのに、それでも仲違いが起こるんですね。で、それはどうしてかというと、私たち自身というのがもともとは神様抜きで自分中心で生きてしまうのが当たり前だったというところがあるためだろうと思います。イエス様は私たちが神様抜きで生きてしまう、神様の前に傲慢であるという、そのことの罪をご自分の側に引き取って、身代わりとなって十字架にかかってくださったんです。あの十字架の出来事が確かに起こっていますから、神様はその十字架をご覧になって、この人間の処罰はもう済んでいる、罪の清算はついているんだと言って、私たちのことを、神様に逆らったことのなかったかのようにですね、扱ってくださいます。非常に寛大に扱ってくださるんです。しかしです、ただそれはそうなんですが、だからといって私たちが、じゃあ無垢な天使のようなものに独り手に変わってるかって、そうじゃないわけです。私たちは罪を許された、イエス様の十字架によって罪を許された、もう神様がそのことを気にしないでいてくださるとしてもです、なお私たち自身は険しいところを持っている、そんなところがあるかもしれないんです。私たち人間がそんな風であるということについて、かつてイエス様が弟子たちにこんな例えで教えてくださったことがあります。主人から1万タラントンを借りている、これ途方もない金額なんですが、何千億という金額ですが、それを借金してしまった家来がです、その借金を返すように主人から迫られるんです。当然こんな高いお金を返すことできませんから、この、家来は破滅するほかないんですけれども、しかしそれでもこの家来はです、主人に向かってきっと全額返しますからあと少し待ってくださいって、ひれ伏しておでこを地面にすりつけるようにしてお願いします。で、その姿を見て主人は哀れに思って、その途方もない借金をすべて棒引きにしてやったというんですね。で、家来はその時どんなにかほっとしたに違いないわけです。返しますって言いながら返せるはずないなって自分でも思ってますから、じゃあその借金がなくなったって聞いて本当に、嬉しくなったに違いないんです。ところがそうやって主人のとこから出てくると、往来で100デナリオンのお金を貸した仲間に出会うんです。すると自分が1万タラントン許してもらったことを忘れて、その仲間の首を絞めて、借金を返せっていうふうに迫ります。仲間がどうか待ってほしい、きっと返すからというふうに言うんですけれども、その相手を許さないで牢獄に入れてしまう。すると後でそのことを聞いた主人が非常に立腹して、一度は許してやった借金を、その許したことを取り消しにして、その家来を牢屋につないでしまったっていう、そういう例え話をイエス様が弟子たちになさったことがあります。で、あの例え話は何を教えているのか、神様からせっかく罪を許していただいて新しい命を生きていいんだよと言われて生きている、その人が自分が許されていることの意味の大きさがわからないでいる、そして兄弟姉妹の間柄で、険しくも不毛な間柄を生きてしまうことがあり得るっていう、そういう警告なんだろうと思います。その例え話の末にイエス様はこんなふうにおっしゃるんです。マタイによる福音書の 18章35節をお読みします。新約聖書の36ページです。新約聖書の36ページ、マタイによる福音書18章の35節、18章の一番最後の言葉ですが、こんなふうにイエスもおっしゃいます。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。でこれは確かにイエス様のことを知らない人たちに向かって語られる言葉ではありません。そうではなくて、イエス様の十字架による許しを知っているそういう人たち、まさにイエス様の許しを信じて生きているキリスト者に向かって語られている警告の言葉です。あなた方は許されている。しかしそういうあなたが心から兄弟姉妹を許さないなら、実はあなたは許されているということはすべて保護になってしまうんだという、そういう警告の言葉です。でパウロはフィリピ教会の中に、この教会の兄弟姉妹の中に信仰が誤っているわけではない、イエス様の十字架によって私は許されている、その点では正しく信仰を持っているんだけれども、しかしなおそこにそのことを軽く見てしまう高ぶり、傲慢さがあるということを見て取って心配をしているわけです。今聞いた2章の2節のところでパウロはこういうふうに言います。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。同じ思いとなってください、同じ愛を抱いてください、心を合わせてください、思いを一つにしてください。つまり互いに愛し合ってあなた方一つになるようにって、そう進めます。非常に真剣に進めるんです。愛こそが全てを完成する鍵だとパウロは思っているんです。そして愛を欠く信仰というのは結局は無益なものになってしまう。どんなにイエス様の十字架と復活のことを固く信じても、それが自分のためにあるんだと思い込んでも、もしそこに愛がなければ結局は全てが無駄になってしまう。パウロはそのことを非常にこのフィリピ教会の人たちの身の上について案じているわけです。コリントの信徒への手紙1の13章に、有名なパウロの言葉が出てきます。愛についての教えですけれども、その第一コリントの13章の1節と2節でこんなふうにパウロは語ります。317ページです。317ページ、コリントの信徒の手紙1、13章、1節、2節をお読みします。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。お互いに愛を持たなければならない。フィリピ教会の人たちにパウロはそう勧めるんです。高ぶらないであなた方は愛に生きるように、そう勧めます。そして、フィリピの信徒の手紙に戻りますけど、2章の3節から5節にかけてその実際の姿をこのように告げるんです。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。何事も利己心や虚栄心からするな、むしろへりくだって互いに相手を自分より優れたものと考えよ。自分のことを実現するだけじゃなくて、他の人がどう思ってるかにも注意を払いなさい。そのことに心がけなさいってパウロは言うんです。利己心や虚栄心を離れるようにって言いますけれども、利己心と言われると大変特殊な人たちのことを言ってるようにも感じるかもしれません。 しかしこれ別に言うとです、自分のことを他の人たちよりも優位な立場に置きたがる心のことです。私たちはみんな例外なく、実は自分が一番可愛い、そう思ってるんです。そして人生というものを普通の人たちは、イエス様のことを知らないごく普通の人たちは、人生というのは自分の思いや願いが実現していくステージだというふうに思っている。で、実はそういうあり方は利己心から始まってるんです。自分っていうのはこの人生の中で主人公である、他の人たちは私の人生の中で脇役である、私はそういうふうに生きるのが当然だ。で、そういう思いから行動するなというふうに言ってるわけです。もう一つ虚栄心と言われているのは、これは、私たちがよく使う言葉ですけれども、中身や実体がないのに味覚だけ誇ろうとするあり方のことです。主イエスキリストが私たちのために肉を裂き血を流してくださって、そしてその苦しみと死をもって私たちの罪をあがなって神様に私たちを結んでくださったんです。ですからそのイエス様のなさった御業、神様がイエス様をなしてくださったその真理への服従っていうのは、自分は死すべきものが生かされているんだ、そしてイエス様が命がけで許してくださったんだから、自分に与えられているこの命も何とかして、これは隣人のために生き、その隣人の罪を許し、また罪から離れさせるように祈り手助けするという、そういうあり方になって現れるのが本筋であるはずなんです。ところがそんなふうに生きようとは全く思っていないのに、ただ上辺だけ非常に信心深く、私は神様に、を信じております、神様に仕えてまいります、上辺だけ、キリスト者のような格好をして神様と人から褒められたいと思う、そういう表面的なあり方がここで虚栄心というふうに言われています。パウロはフィリピ教会の人たちに勧告するんです。自分中心のあり方、あるいは上辺だけのあり方を離れなさい、そして本当に真剣に他人のことを考え、相手を自分よりも優れたものと認めて重んじてあげるようにしなさい、パウロは勧めるんです。そして互いにこのことを心がけなさいと勧めた上で、そういうへりくだったあり方というのは、誰よりもまず主イエスキリストがそうだったのだというふうに言って、イエス様のことを歌う古い時代の賛美歌を引用します。この2章の6節から11節のところは、これはパウロが自分で書いている言葉というよりは、古代のこの手紙が書かれた時代に教会の中で普通に歌われていた賛美歌の歌詞を引用したものなんだろうというふうに言われているところです。キリストは神様の身分でいらっしゃった、神様と等しい方でいらっしゃったのに、そのことを振り回そうとはなさらなかった、神と等しいものであることに固執しようとは思われなかった、むしろ自分を無にしてしもべの身分になり、人間と等しいものになって私たちの間に現れてくださった、そしてただ人として生き死に至るまで、それも十字架という、およそ人間が経験する最も辛く苦しく惨めな死に至るまで従順でいらっしゃったんだっていう、そういうイエス様の姿を歌った賛美歌です。イエス様がそんなふうに低い道を自ら選んで私たちの間にやってきてくださった、だから私たちはどんな時もこのイエス様が私と共にいてくださるんだということを覚えることができるんです。6節から8節まで、ね、そんなふうに歌われています。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。主イエスがこういうあり方を取ってくださったからこそ、 私たちはどれほどこの地上の生活の中で惨めになろうとも、どんなに思うようにならない道をたどるときにも、それでもなおこの十字架の主が自分のそば近くにいてくださる、この私と共にいてくださると信じて生きることができるようになるんです。イエス様が共にいてくださる、だから私たちは言ってみると自分自身の等身大の人生を生きていくことができるようになっているんです。何でも自分の思うようにならなければ気が済まないという利己心、あるいは今ある自分よりも自分を大きく見せたいと思う虚栄心から解き放たれる、それはイエス様がこの私と共に歩んでくださる、そのことを深く受け止めるときです。本当なら神様と等しい方ですから、この地上においでになる必要もないですし、また人間と同じような苦しみを受ける必要も全くなかったイエス様が、しかしイエス様となって現れてくださって、私たちのところに来るためにへり下ってくださった、そして共に歩んでくださっているんです。教会の頭であるイエス様はそんなふうに私たち一人一人のもとまで下ってくださって、私たちの日常を一歩一歩共に歩んでくださる方です。私たちの悲しみも苦労も嘆きもまた喜びも共に歩んでくださって、そしてイエス様が背負われた十字架を指し示しながら、あなたはこの十字架によって許されてるんだ、神様に信頼していいんだ、ここ生きていきなさいとおっしゃってくださる方なんです。そしてそういう方だからこそイエス様は本当の主でいらっしゃるわけです。イエス様が主である、それは私たちがそういうふうに褒め添やすから主になったわけではありません。もともとイエス様は神様と等しい方です。でもただイエス様が天の高みに栄光の中にだけとどまっていらっしゃったのであれば、イエス様自身は神様と等しい方である、これは変わりませんけれども、私たちの主にはなってくださらなかったんです。イエス様が私たちの主である、私たちがそう言えるのはイエス様が私たちのところにまで下ってきてくださって、ご自身を表してくださったからです。私たちの生活を共に歩み、そして私たちを背負ってあなたと一緒に生きてあげようとおっしゃってくださるからこそ、イエス様は私の主です、そう多くの人の口で告白されるわけです。そしてパウロはこの主に伴われているあなたはきっと隣人と和らぐことができるに違いないんだと、そういうふうに教えます。今日の手紙の中でパウロはあなた方は一つとなりなさい、互いに愛し合いなさい、そう勧めますけれども、パウロがそのようにフィリピンの教会の人たちに勧める前提となっていることに目を向けたいと思うんです。一節のところでパウロはこんなふうに語っています。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや哀れみの心があるなら、どうか一つになって愛し合ってくださいって言うんです。これらのものがあるならどうか愛し合ってほしい、パウロが言います。キリストによる慰め、励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや哀れみの心があるならって、これは、あるならというふうに言ってますけど、不安げにこういうものあなた方にあるでしょうかって尋ねている、そういう文章ではありません。そうではなくて、これは主イエスキリストとして確かにあなた方に与えられているはずだ、そういうふうにイエス様を指し示しながら語っている言葉なんです。イエス様を通して与えられているもの、それは、うんとよく理解してたくさん受け止める人も、あるいは、なかなか理解の遅い人もいるかもしれないけれども、しかしみんな幾分かでもこれは受けているはずだ。そしてキリストによる励まし、イエス様の恵みがあり、そして神様の愛の慰めがあり、聖霊の親しい交わりが与えられているはずだ。そうであるからにはあなた方には慈しみ憐れみの心が 生まれているはずなんだ、だからあなたたちは愛し合い一つとなるようにとパウロは進めているんです。ここでパウロが進めていることは、フィリピンの教会の人たちが自分の中から湧き上がってくる人間的な愛情とか人間的な思いやりで一緒になりなさいと言ってるんではないんです。そうではなくて、あなた方にはキリストによる励まし、神様の愛の慰め、聖霊の交わりが与えられてるんだ、そのことがあなた方が共に生きていく、許し合って一つになって愛し合っていく、その根拠になってるんだというふうに言ってるんです。イエス様が十字架にかかってくださっている、そしてあのイエス様の十字架があなたの罪を清算している、あなたの罪はあの十字架で許されている、だからあなたはあのイエス様に従って生きる、イエス様があなたを愛してくださったように、そしてあなたを許してくださったように、イエス様はあなたの目の前にいる、この隣の人も愛そうとしてくださっている、それに従っていくんだとパウロは言うんです。ここにいる私たちはイエス様に従って実は隣人のもとに赴きます。そしてイエス様が目の前にいる人と交わりを持ってくださるのだ、でそうであるからこそ私たちは交わり、そして許しを実際に形作っていくようになるんです。私たちが隣人と共に生きようとするとき、時に本当に自分は貧しく乏しいものでしかないということをしみじみと思わされる、そういう時があるかもしれません。本当に小さい貧しいものがまるで地べたの上を這いずり回るようにして生きている、それが私だって自分のことを思う時があるかもしれません。そういう非常に、砂を噛むような思いになるということがしばしばあるかもしれないんです。でも実はまさしくそんな私たちのところにイエス様は下ってきてくださってるんです。そして私たちが生きているこの生活のただ中に主イエスは降り立ってその身を置いてくださっています。私たちが打ち叩かれるその痛み、その嘆きをイエス様はその身に受けて十字架に上がっておられるんです。そしてイエス様は復活をして、あなたと一緒に必ずこの私はいるから、それを信じてあなたはそのあなたの人生を生きていくように、そう呼びかけてくださるんです。ですからイエス様がしもべの姿を取り人間になった、そして十字架にかかられよみがえったということは、そのところで完結している話ではありません。私たちのもとまで来てくださってイエス様はそこで満足してよかったって言ってるんじゃないんです。今度はそこから私たちを引き上げようとしてくださるんです。私と一緒に生きていきなさいとおっしゃってくださって、私たちがこの十字架にかかってよみがえっておられる主を信じて、そして本当に人間臭いです、過ちや罪や破れがいっぱいある、そういうただ中にあって、でもこの私たちはみんな神様に愛されている、イエス様によって許されている者たちだって、そういう交わりを持って生きていくように招こうとしてくださるんです。イエス様の十字架っていうのはこの私のためだけ、この私が気分よくなるためだけのものではないんです。そうじゃなくて、どんな時もこの私と一緒にいてくださる、そしてそのイエス様がこの私だけではなくて周りの人たちにも向かおうとしてくださっている、そういう中で本当に孤独である人間が兄弟姉妹を見出して、共に生きる人たちを見出して一緒に生きていく、そしてみんなで最後には神様の御前にあって永遠の命を生き、本当に神様の御業は感謝です、私たちはこの地上を生きているものも、また世を去ったものも、すべてのものが実は神様の前に一つに合わされて本当にこの命を喜ぶものとされているんですというふうに賛美する、そこまでイエス様は私たちを導くために十字架にかかりよみがえっておられるんです。ですから私たちはこのイエス様に招かれた者たちとしてみんなが合わされ 神様を褒めたたえるというふうになるんです。10節と11節を読んで終わります。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神をたたえるのです。私たちも今日この今生きている生活のただ中にあって、イエス様によって新しくされた者たちの群れに加えられています。そして他の人たちと同じようにこのイエス様の御業を見上げながら神様を賛美するように招かれているんです。あのイエス様、十字架にかかってくださったイエス様が私の主です、私の救い主です、そう告白してこのイエス様に従って生きていく、その生活の中にこそ私たちがみんなで一緒に生き、また私たちに与えられているこの命、この人生を隅々まで生き切っていく、そういう秘密があることを覚えたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ローマの牢屋に囚われ、行動が制限され不自由な暮らしの中にあったパウロが、イエス様が十字架にかかりよみがえってくださったからには、この私はどこに置かれ、どのような境遇にあってもイエス様の愛から離されることはない、本当に感謝な、また喜びに満ちた命を生きていると言いながら、フィリピの教会の人たちの中にあった仲間割れの兆しに気がつき、そのことに心を砕いて書き送った手紙の言葉を今日私たちは聖書から聞きました。私たちが本当に高ぶって自分中心に生きるのが当たり前だという、そのような癖があり、そしてそれはイエス様が十字架にかかりよみがえってくださったことを聞かされても、なかなか私たちの中から抜けていかない、本当に雑草が次々芽生えるような、私たちにとっては一生戦わなければならない癖ですけれども、しかしそのような私たちをあなたの慈しみと愛のもとに生きるようにするために、イエス様が十字架にかかり、私たちのどんな惨めさにも勝って私たちを下から支え、どんな時も共に歩んでくださるイエス様がいてくださることを感謝いたします。この私の誠の主であるイエス様が今日も私たちと共に歩み、そして私たちの本当に弱いところも惨めなところもご存知で、それでもなお慈しんでくださり共に歩もうと言ってくださることを感謝いたします。どうかそのイエス様を仰ぎ見つつ、私たちが隣の人と共に生きる、そしてこの世界の中で愛を行い、みんなが一つにされて、みんなで喜んで命を感謝する、そのような生活に向かっていくことができますように、私たちを聖霊によって慰め、御言葉に結びつけ励まし、用いてくださいますようにお願いいたします。主がどんな時も私たちに伴い、私たちを導いてくださるように、どうか私たちの日々の生活の中で、私たちが十字架の主を見上げ思い返し、主に伴われているものの幸いを覚えながら感謝して仕える生活に励むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。